新型コロナウイルス感染症関連情報コーナー、今日も昨日に引き続きまして藤沢市地域保健課新型コロナウイルス感染症対策担当でいらっしゃいます堀さんにご登場いただきます。堀さん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今週2日目ということで、厚生労働省のホームページに掲載されている情報の中からご紹介していただいてまいります。今回の緊急事態宣言下では何が求められているのか、今日はそこからご紹介いただけますでしょうか。
はい、今回の緊急事態宣言においては、感染リスクの高い場面に絞り、4つの対策を中心に感染防止策を講じます。1つ目の対策は飲食店の営業時間の短縮です。飲酒を伴う懇親会等、大人数や長時間に及ぶ飲食、マスクなしでの会話といった場面でも感染が起きやすく、注意が必要とされています。そのため、飲食店やカラオケボックスなどへ営業時間の短縮を要請しています。2つ目の対策はテレワークによる出勤7割減です。職場への出勤自体は必要な外出なので自粛要請の対象ではありません。しかし、職場での接触機会をできる限り減らすため、出勤者数の7割削減を目指し、昨年から定着しつつある新しい生活様式をさらに進めるためにも、テレワークの実施をお願いしています。3つ目の対策は、外出、移動、自粛です。普段会わない人と会う場合、感染リスクが高まるため、不要不急の外出や移動の自粛を要請しています。特に夜間の飲食や会話を含めた感染リスクを防ぐために、20時以降の外出自粛の徹底をお願いします。なお、出勤や通院、散歩など生活や健康の維持に必要な外出移動は除かれます。4つ目の対策はイベントなどの開催の制限です。人と人との接触機会、また飲食につながる場合が多い不特定多数が集まるようなイベントは制限をつけての開催を要請しています。開催の要件としては、収容人数は5000人を上限、収容率は 50% 以下、飲食の制限等となります。
何が求められているのか、改めてこうやって教えていただき伝えていただきましたので、ぜひ皆さん今日のですね、お話もぜひ参考にしていただければと思います。とはいえ、堀井さん、前回のこの緊急事態宣言との違い、どういった部分なのかも教えてください。
外出移動に関しては、前回は最低7割、極力8割ほどの接触機会の低減を目指して都道府県をまたいだ移動を避ける等のお願いをしていました。今回は感染拡大の主な起点となっている場面につながる人の流れを制限するために、夜間の外出自粛等をお願いしています。施設の利用に関しては、前回は感染拡大につながる恐れのある施設の使用そのものを止めていただきましたが、今回は感染リスクの高い夜間の飲食に着目した時短営業のお願いとなります。なお、学校の臨時休業については、いわゆる一斉休校は要請いたしません。これまでの知見から、学校から地域に感染が広がった例はほとんどないことも判明しています。その中で、今回の宣言においては、未来を担う子どもたちの学びの機会を守るべきと判断いたしました。保育所や放課後児童クラブなどについても同様となっています。
こういうふうに改めてお聞きすると、やっぱ違いも少しありますからね。今の状況、ぜひ皆さん分かっていただければと思います。さあ、そして気になるのがワクチンなんですけれども、日本のワクチン接種、どのようになっているんでしょうか。
新型コロナウイルスワクチンについては、国は製薬会社から接種回数合計2億9000万回分のワクチンの供給を受けることについてすでに合意をしています。このワクチンは1人2回接種を行う想定なので、人数でいうと1億4500万人分のワクチンの提供を受けることとなっています。また、ワクチンが国内で承認され、ワクチンの提供が受けられるようになり次第、できるだけ早く藤沢の市民の皆様にワクチン接種を受けていただけるよう、現在藤沢市では準備をしております。接種を希望される方は全員無料で接種を受けられます。しかし、大量のワクチンは一度に生産できず、 徐々に提供されるようになるため、ワクチン接種については接種対象者の接種順位を国が決めています。国の接種順位としては、重症化リスクの大きさや医療提供体制の確保を考慮して、まずは医療従事者の皆様の接種を行います。次に高齢者の接種を行い、その次に高齢者以外で基礎疾患を有する方や高齢者施設などで従事されている方の接種を行います。その後にそれ以外の方に順次接種を受けていただくことができるように、国と神奈川県からの指示や連絡に従い、市として対応できるように現在準備を行っています。
今ワクチンについてもご紹介していただいたんですけれども、自分の状況を知る一つの手段として接触確認アプリココアというものがありますけれども、まだこれ使っていない方に向けてですね、どういったものなのかも教えてください。
はい、接触確認アプリココアは感染拡大の防止に有効です。このアプリを使うと、感染者と過去14日間におおむね1メートル以内で15分以上の接近した場合の可能性があった方のスマートフォンに通知が送られますので、自身が濃厚接触者になった可能性があることをこれまでより早く察知できます。また検査などの案内も行っています。アプリの通知画面で各都道府県の受診相談センターなどの連絡先が案内され、スムーズに検査につながることができます。なお、個人情報を利用収集することはありません。接触確認アプリココアはプライバシーに最大限配慮したアプリです。個人情報を把握される、濃厚接触者になったことが不特定多数に知られるなどといったことは、このアプリでは一切ない仕組みとなっております。ぜひご利用をお願いします。
いいアプリだと思います。ぜひこの接触確認アプリココア使っていただきたいと思います。さあ、そして堀井さん、今この時期の換気について、一般のご家庭ではどんな工夫をしたらいいでしょうか。
季節を問わず、新型コロナウイルス対策にはこまめな換気が重要です。しかし冬本番を迎え、寒さと換気に折り合いがつかないことが多いと思います。室温が下がりすぎないよう上手に換気に取り組む必要があります。一般家庭でも建物に設置されている換気設備や台所、洗面所の換気扇などの設備により、室温を大きく変動させることなく換気を行うことができます。換気扇などの設備を常時運転し、最小限の換気量を確保しましょう。定期的にフィルターの掃除を行い、強弱スイッチがある場合は強運転にして換気量を増やすようにしましょう。換気設備が設置されていない建物でも、台所や洗面所などの換気扇を常時運転することで最小限の換気量は確保できます。窓開けによる換気を行う場合は、18度を目安に室温が下がらないように暖房器具を利用しながら窓を少しだけ開けて換気してください。
やっぱりご家庭でも換気とても、大切になってきますので、今日ご紹介していただいたポイントもしっかりとですね、皆さん参考にしていただいて、寒いですけれどもね、しっかりと換気を行っていただければと思います。さあ、それではおしまいにですね、ラジオを聞きの皆さん、そして市民の皆さんに向けてメッセージいただけますでしょうか。
はい、1月7日に神奈川県において緊急事態宣言が発出されていますが、感染者数は増加し続けているのが現状です。これ以上感染を拡大させないためには、一人一人が感染予防対策をしていく必要があります。改めて不要不急の外出は避け、マスクの着用、人との距離を確保すること、マスクなしでの会話を避けること、3密を避けることなどの基本的な感染防止対策をお願いします。寒い日が続いておりますが、より一層お体の健康状態に配慮して、少しでも体調が悪いと感じた場合にはご無理をなさらないようお願いいたします。
ありがとうございます。今日は厚生労働省のホームページに掲載されている内容から堀井さんにご紹介していただきました。もし気になる内容があった場合、ぜひ厚生労働省のホームページも参考にしてください。今日は新型コロナウイルス感染症対策担当でいらっしゃいます堀井さんにお話を伺いました。今日もありがとうございました。
ありがとうございました。